プログラムなんぞを見ますってえと、このタイトルも大変にこのすごいですしね、中の文章なんかもものすごいことが書いてありますが、俺のことじゃねえんじゃないかなと思うよ。さすがは大阪という感じですな、大変にこのうまく売ってくださるという。でもやっぱり本当のことを言うと、それほどのもんじゃないんですから、どうか一つのんびりとぼんやりと過ごしていただきたいと思います。私は旅が大変に好きでして、大概はまあ仕事を兼ねてどっか方々見物をするというようなわけで、でどっか旅をして一番このいいところはどこでしたなんて聞かれて、大変これ考え込んじゃう。どこだろうなと思っていろいろと考えてるうちに、あそこも良かったここも良かったという、まあこの眺めもいいし食べ物もうまいなんというようなところもありますけれども、なんかこう親切にしてもらえたとかね、どっか店へ入ったら大変にサービスが良かった、乗ったタクシーの運転手さんが大変にこの愛嬌があったなんというような、こういうところがなんかこうとってもいいところのような印象になって残っております。どっかへ旅へ行ってなんかこう嫌な思いをすると、どんないいところでも自分のこの印象としてはあそこはよくねえところだってこういうことになっちゃう。今日もこっち来る時に、新大阪の駅でもってタクシー拾いましてね、で乗っかって、この毎日ホールということを言いますと、その運転手さんが入ってんで、野球の話をしながらずっとやってまいりまして、で御堂筋の方からこっちに向かって入ってきた。で二股に分かれてますね。それをその運転手さんが左の方に来ちゃった。右の方へ来るってえとちょうど楽屋口の方へ着くんですけれども、左の方に来てそこへ来て初めて気がついたんですね。あすまへん、ちょっとぼんやりしてました、すまへんって大変にこの謝る。すぐそこだから結構ですよ、構いませんよなんて言ったら、大変にこの恐縮してるんですがね、それだけでやっぱり嬉しくなっちゃうんですね。やっぱりあこういうところは大阪かなというような気がいたしますが、まあ、親切と世辞愛嬌とは違うかもしれませんけれどもね、そうされるってとそれだけで嬉しくなっちゃって大変にこの気分が良くなったんですけども、これ、まあ、外国へ私も何度か行ったことあるんです。アメリカなんかへ行った時なんかそう思いました。大変にこの親切なんですね。それである時日本のタクシーの運転手さんと話してて、あるところで飲んでて、どうしてみんな愛想が悪いの、東京なんかそういうの多いんです、乗っかって行き先行ってもダーッと返事も何もしてくんない、で降りる時もありがとうございますでも何でもないですね。そうするともうイライラしてくる、早くこの車から降りたいなと思うんですけれども、途中で降りるわけにいかない。そういうことを文句言ったら、それはね師匠そんなこと言ったってね、会社の方に文句言ってくださいよね、とにかく私らはねこんな混んでるところをね長いことこう運転してイライラして疲れてるしね、そう客に席ばっかり振りまいてなんかいられませんよ、冗談言っちゃいけません、会社の方に文句言ってくださいって言うから、それは違うんじゃないか言ってん、会社に文句言ってくださいったってそれは面白くないことがあったの客に当たるっていうのはこれは間違いじゃないかってこういうふうに言ったら、それはまあそうですけども、でもなんでしょう、目的地無事に運べばそれで文句はないんでしょってこう言うから、それはまあ文句はないけれどもやっぱり文句あるって言ったのね。これはまあ飛行機やなんかだったらばですね、飛行機のパイロットというのはやっぱり A から B の地点へ目的地へ間違いなく飛行機を運べばそれでいいんです、落っことさないようにね、だから客のことなんかどうでもいいね。客の方はパーサーとかスチュワーデスなんというような人たちがこのサービス相務める。だからタクシーの場合はそれを両方一緒にやんなきゃなんない、だからそこは違うんじゃないのったら、って考えてましたがね、タクシーにもなスチュワーデスがいやななんて言ってました。ほら言ったら面白いでしょうね、乗る途端にいらっしゃいませどうもどちらへ、あそうですか、上野駅だそうですよとかいろんなことを言ってね、その間ずっと話をしてくれたりおしぼり出してくれたりお茶くれたりそういうことしてると大変にまたいいでしょうけどもね、そうなったらそうなんとかしようってんで一日中乗りっぱなしの野郎も出てくるかも分かりませんけども、それでいろいろと考えてみたんです、私も。で向こうのタクシーの運転手さんが目的地を言うとイエスサーなんとサーなんというのをつける運転手さんもいるんですね。嬉しくなりますよこれは。でどうしてそんなに世辞がいいのかと思ったら、チップというものをもらえる、これがいいです。旅しててあいいなと思うのはそこ、外国なんか一番いいですね、チップというのをね。初めのうちは何だか知らないけれども どうしてこうなんか頼むってといちいちお足取れがんだろうなと思うんですが、考えてみるとね、1ドルってのは今いくらするんですかな、260円ぐらいでしょうか。あのアメリカのお札を見るってと、1ドルのお札もから5ドルも10ドルも20ドルもみんな同じようなもんです。日本みたいに1万円はこれで、1000円はこのぐらいで、500円はこのぐらいでって、そういうような、なんかこう一目見てわかるんじゃないんですね。で、数をよく改めないってと、1ドル渡すところを5ドル渡しちゃったり10ドル渡しちゃったりなんかする。だけどこうやって見ると、お札ですから1ドルでも260円ぐらいね。これ今日本でもってね、旅をしててですよ、宿に泊まって女中さんになんかこう用を頼んで、で心づけとして260円やっとわらんない俺つっかえされるかバカにされますよね。それでいいんですもの。だからなんかそういうものはない方がいいって言うけれども、私はいろいろとこうあっち行ったりこっち行ったり旅してると、いくらやろうかな、このぐらいじゃ少ないかな、これじゃやりすぎるかなって考えるよりも、そのぐらいのお金をパッと渡して、これ一番気持ちいいです。それでもって向こうはニコッと笑ってちゃんとお礼を言うんですからね、何でもやってくれる。だから日本もそうした方がいいんじゃないかなと思うんですけども、とにかくすごいですな。もう何を頼んでもその代わりチップを取りますね。だからホテルへ着いて自分の部屋へ行って一人になってホッとするまでに何度チップをやるか分かんない。タクシーで乗りつけてね、タクシーの運転手さんにまずお金を払って、料金払って、そこにチップを付け足して、で荷物や何か運び出してもらって、でそのドアのところにいる人にまたいくらかやって、荷物を運ぶやつにいくらかやってって、やってるうちにもう本当にどんどんどんどんなくなってきますが、それでも考えてみるってと260円ああ楽でいいですね。それで向こうはニコッとしてくれるんですから、こんな結構なものはないなと思ってますが、とにかくまあ旅というものは世辞あるいはこの愛嬌親切さ、そういうところに出くわすってと本当にほっといたしますが、まあのんきな旅というのは今はなかなかできなくなりまして、よく歩いて旅をしようなんて人がいますが、なんか昔の景色があるんで歩いて旅してて面白いんでしょうね。今の景色じゃなんか面白くないですね。東京からこの大阪へ来る間、大阪から東京へ行く間、新幹線に乗っかって東京駅をガッタンと出て、もうこっち着くまで家がずっとあります。海山そういう田畑だけのところなんていうのは本当に少ないですね。ああうちがないやっていうのが本当に一瞬しかない。あとは大概あそこにもうちがある、ああまた町だ、ああまたうちがあるっていうんで本当に少ないですね。だからあれ今歩いてても面白くないでしょうが、まあ昔歩いて旅をしている自分に、一番この旅人に嫌がられたのがというと、雲助にごまの灰、これはもうごまの灰というのはご承知の通り旅人のロギンを狙う、でこの人はってんで狙いをつけるってと、もうどこまでもその人の後をしつくこうくっつけてってね、ちょっと隙を見せるってと、もうすっかり持ってどっかへずらかっちゃう。で今と違いまして電報や電話がない自分ですからね、旅先で金を取られたらそれはもう大往生つながらね、もうたまったもんじゃない。でしつこくて嫌なやつのことを昔は「あのやろごまの灰みたいなやつだね」なんてなことを言ったんだそうですけども、もう一杯嫌がられたのがというと雲助顔かきです。中にはそんなんじゃないのもいたんでしょうけれども、大概が立ちが悪かったそうですね。このご婦人の一人旅だなんて言うと無理に顔を進める、あんまりしつこいからしょうがない、じゃあどこそこまでってんで顔に乗るってと言われたところとはまるで関係のない山の中なんかにどんどんどんどん入ってっちゃう、人のいないところに連れてってね、おりろっ、不定山だてめえのはよっぽど太いんだ。散々いたずらをした挙句に宿場女郎に売り飛ばしてしまうというようなごく立ちの悪いのがいたそうです、まあ、その自分のお話で東海道小田原の宿場、今ちょうど日が暮れかかってまいりまして旅人が足を早めて宿場に入ってくる一日のうちで一番にぎわう時で、その街道の真ん中を年頃25、26、色が白くてちょいと小太りな男で、まみえの太い目のギョロリとした鼻の大きな口元の締まったまことに立派な顔をしておりますが、いつひげを当たったんだかわからないぐらいに顔中このひげがボーッと伸びた。で着ているものはと見るってえと黒羽舞のいつところ紋付きだったんですが、長いこと着っぱなしと見えまして、これがすっかり日に焼けて赤っちゃけてる、紋の白いところが汚れちゃって黒くなってる、赤羽舞黒紋付きという嫌な紋付きですね。締めている帯は献上の帯なんですが、これもこう擦り切れちゃって中の芯が見えようというようなやつで、素足で草履を履いてます。でこの草履がまた 物は見事に擦り切れちゃっておりまして、ひょいと見るってえと地べたに鼻緒がすがってるような街道の真ん中をえばってやってまいりました。お泊まりさんではございませんかな。うん、わしか。いえ、そちらのお二人連れで。うん、そうか。お泊まりさんではございませんかな。わしか。いえ、そちらのご出家さんで。うん、そうか。ふん、ああ、どっかで呼んだらばすぐに入ろうと思うが、どこでも呼ばんな。こうしてえばって歩いておっても、一目見て金がないというのが分かると見えるな。商売というのは恐ろしいもんだな。うん、だんだん宿外れに来てしまったな。どっかで呼ばぬものかな。うん、野宿は勘弁してもらいたいな。どっかで呼ばぬものかな。お泊まりさんではございませんかな。わしか。あなた様でございます。おお、そうか。うん、いや、泊まれと申すか。泊まっていただきたいんですがな。お、泊まらんこともない。おう、お前のうちは何と申す。うちはあの相模屋と申しましてな、この小田原の宿で1と言って2とはまあ下りますがな、でも3よりは下なんですがね、でも4よりはぐっと下がる。うん、大将下がるな。ですけど、あの、奉公人を置きませんでね、私と家内と2人で親切を旨として商売をいたしておりますんで、どうぞ一つお泊まり願いたいんですがな。うん、そうか、言うことは気に入ったな。泊まってやってもよいんだが、わしは酒を飲むぞ。結構でございますよ。ただの飲みようではない。日に三升と酒を飲むがそれでもよいか。ありがたい話ですな。ぜひともお願いいたします。そうか。内金に百両も預けておこうかな。いえいえ、そんなことなさるともね、お立ちの説にまとめていただければ、結構でございますから。うん、そうか、欲のないやつだな。うん、よし、まあ泊まってやろう。もし気に入ったらば長同僚になるやもしれんぞ。あ、それでございますか。ありがとうございます。どうぞ。いかがでございますこちらのお座敷で。うん、よいな。あ、階段も見張らせるしな。ほら、よい。なんだ、湯か。いやいや、わしは湯はよい、あまり好きではないな。それより酒を持ってこい。うん、かんなどすることはないぞな。冷やでよいな。何度も行ったり来たりも面倒だから、一升の酒をここに持ってきておけ。魚か。ああ、それはお前に任せる。何度もいいから見繕って持ってこい。一升の酒を飲むってえとそのまんま寝てしまいます。明くる朝起きるってえと一升、昼一升、晩一升、日に三升つお酒を飲んで、この男が7日も経つんですが、どこへも出かけようという気配がございませんね。ねえ、ちょいと。変だと思わないかい。の逆、今泊まってる？あの人も？あの人は変かい？変じゃないかさ。毎日お酒ばかり飲んでさ、2階で寝てばかりいるじゃないか。いいじゃねえか。別にそれは変じゃないよ。客がおめえ宿の抜け入れ酒飲んで寝てたってどうってことはねえよ。酒飲んで縁の下に寝てないよ、これ変だけどさ。何言ってんだよ。そうじゃないんだよ、私の言うのはさ。またお前さんの得意でね、一文なしを引っ張り込んじゃったんじゃないかと思ってさ。あの人は
そんなことないよ。おめえはすぐにね、そういうこと言って疑うんだからな。あの人は一文なしなんてそんなことはねえ。うち、に百両も預けておこうかってこう言ったんだぜ。お前さん預かったの？いや、お立ちの説にまとめていただければ結構だって言ったんだよ。バカだね、預かっときゃ私だって安心できんのにさ。百両も預けるって？嘘だよお前さん、そんなにお足である人には見えないよ。着ているものをご覧ねえ、粗末なもんじゃないか。ちょいとよろけるって言ったらピリッて破けるよ。よろピリてんだよあの着物はねえ。荷物も何も持ってないしさ。おお、まあ私気になってしょうがないね。いや、お足である人には見えないよ。いや、疑るわけじゃないけどもさ、お前さんが述べてそういうことするからさ、ねえ、疑いたくなるじゃないか。もう気になってしょうがないからね。いくらでもいいからちょっともらってきてくれよ。だけどお前、お立ちの説にまとめてついちゃったんだからさ、今さらいくらかくださいって俺だって言いにくいよ。私がってすりゃいいじゃないかね。近頃酒屋が帳面で売ってくれなくなりましたんで、ずっとお立て替えをしていたんですが、もう手前どもでは立て替えが効かなくなりましたんで、恐れ入りますが酒代として5両ばかりいただきたいって、こう言っといでよ。私が言ってますってすりゃいいじゃないかお前さん。やだね、そんなこと言うのはな。分かったよ、言ってくれよ。本当にもう、どうしてあいつああやってね、人を疑うんだろうね。本当にしょうがねえな、まあ、まったくと。またこの人もよく寝てるね。しょうがねえなと。あ、お客さん、お客さん、よく寝ちゃってんな、どうも。お客さん、だな、ちょっとお客さん、お客さん、なんだ、恐れ入りますが、ちょいと大きい願いたいんですがな。ああ、そうかそうか、よしよし、起きろ起きろ。 いやよく寝てしまった。もう、昨夜のまた酒が矢に回ってな。一度も目が覚めずに寝た。いや良い気分だな。天気も良いようだな。おお、これは結構。どう、なんだ、酒か。
いえ、
酒じゃないんだから、実はちょっとお話がありましてね、伺ったんでございますが。
おお、
なんだ。私はこんなことを言いたくないんですがな。では言わん方がよいな。ですけど言わなきゃなんないんで、これはね、私じゃないんです。うちの加賀の申しますのにはね、実は酒代をちょいともらってきてくれとこう言う。いいえ、実はね、酒屋がね、うちの払いが悪いもんですから近頃帳面で売ってくんないんですよ。お足を持ってかないってと。でずっとこう、あつ様の召し上がるお酒を、うちはまあ立て替えてたんですがね、どうも貧乏なもんでますんで立て替えが効かなくなっちゃったんで、でおさらい言いますが、酒代として5両いただきたいと、うちの加賀がこう言ってるんですがな。おお、なるほど。ああ、それはもっともな話だ。そうか、よしよし、分かった。5両だな。ああ、そうか。小判で5両がよいか、それとも細かいんで5両がよいか、どっちがよい。それは5両ならばどんなんでも結構なの。いや、そう言わずにどっちか申せ。ああ、そうですか。じゃあめったに小判なんてな手にするもんじゃございませんのでな。で一つ、小判で5両いただきましょうかな。小判でか。そうか、惜しいな。小判ではない。ああ、そうですか。じゃあ結構ですよ、細かいんで5両でも。細かいのもないんだ。ああ、そうですか。おっ、小判でもない細かいんでもないって、じゃあ待て、一文なし。そうだ、からっけつ。からっけつだけ余計だ。えばってる場合じゃないんだ。あた冗談言っちゃいけない。冗談じゃないよ、そら。誰か冗談を申しておる。金がないなどということはまことに決まりの悪い話だ。の恥を忍んで正直にないと言ってるのに冗談にするやつがあるか。えばってる場合じゃないよ、あなた。何を言ってんだよ。だってうち家に100両も預けておこうかってそう言ったじゃねえか。預けておいて泊まったらばさぞ気分がよかろうと思ってな。そんなね、よかろうと思ったことなんぞ言わなくたっていいんですよ。なぜおわしがないのに泊まるんですよ。お前が泊まると申した。泊まると申したったって、弱ったな、ほら。また、かかにこっちはガンガン言われんだい。本当にまあ、しょうがない。なぜ、私がね、そうやって誘った時に、俺は金が ないんだとか、なんとかって言ってくれないんだい。しょうがねえな。どうすんの？日に3升って酒飲んで7日だよ、お前さん。どうすんだい、この宿船。どうすんだよ。いや、どうしようと思って考えておったかな。なかなか良い考えが浮かばんのだ。何かないか。冗談言っちゃいけないよ。自分で考えたらいいでしょ。もうしょうがねえな。もう本当に一文なし。本当にまるでない。よかったね、どうも。あなた一体商売なんです。商売。わしか。わしは絵師だ。絵師ってますと絵を描くんだ。看板屋なんかの。そうではない。わしは狩野派の絵師だ。ああ、そうですか。なんだか知らないけどね。大工さんかなんかだったらね、どっかそこら直してってもらうとかね、ちょいと脇行って仕事の一つもしてもらうとかね、なんかいろいろと手はあるんですよ。ねえ、絵描きさんじゃしょうがねえな。おお、良いことを言ってくれたな。そうか、よし。じゃあわしもな、お前のうちに宿船の方として何か書き残してまいろう。結構結構ですよ。それはね、名のある方の絵だったらおわしになりますがね、お前さんみたいな一文なしの絵なんぞ売れっこねえんだからいいよ。そんなことは言わずにさ、わしも気が済まんからな。書かせろったってね、なんか書いてもらうものはうちにはありませんから結構ですよ。そんなことを言わずに探したらどうだ。何でもよいのだ。何かに書き残し、一つ襖に書いてある。いや、結構ですよ。去年の暮れやっと入れ替えたね。教授屋に未だに払いが済んでないんですから、汚されちゃたまりませんよ。何言ってんだ。ダメですよ。そんなことを言わずに何でもよいのじゃ。何かない。あそこに白い綺麗なついたてが。俺に書こう。どれ。あれですか。あれダメですよ。あれいけませんよ。あれは別にこのうちのものというわけじゃないんです。あれ金に換えるんですから。なんだ。いえ、実はね、今から
一月ばかり前にね、江戸の経師屋の職人がうちに泊まったんです。やっぱりこれが一文無しなんですよ。うちはよく一文無しが泊まるんです。泊まりやすいんでしょうかね。でしょうがないんで宿船の方にあれをこさえさせたんですよ。白いまんまだったら今でもすぐにどっかへ売れるんです。なんか書かれるって言うと売れなくなりますから、そんなことは言わずにわしがあれに絵を描こうな、その方がよい。とにかくこれ持ってきなさい。いえ結構です。そう言わずに持ってきなさい。おい、どこい、もうなんで、なんで男が、分かりましたよ、持ってきますよ。トントントン、そこよけ、どれ、ほうほう、なるほど、一文なしで旅をするような男だ。ああ、いい仕事をしているな。仕事に欲がない。これでなければいいか。よし、ほんならわしも絵を描こう。ああ、本当に描く、描く。硯を持ってこい、早く持ってこい。だい、あんな一文なしたの初めてだね。どん持ってきましたよ。なぜ水を入れてこない。なぜ水入れてこないったの。あと硯持ってこいって言っただけだよ。水を入れてこいとは言わなかったよ。のみと言われたらば金槌、すずりと言われたらば黙っていても水を入れて持ってくるもんだ。まぬけ。ちょっとちょっと、水入れてきましたよ。そこに炭が出て、それをすべ、冗談言っちゃいけないよ。お前さん勝手にやったらいいでしょ。わしが絵を描くんだからお前がするんだ、バカ。だよ、私はどうせバカだよ。バカだからお前さんみたいな一文無しを引っ張り上げて、まあ何でもよい、早くしろ。うちにもね、随分いろんな一文無しが止まったよ。はばかりながら一文無しが止まったんじゃ、このね、おだるの宿場でもって、それこそ一と言って二とはくだらねえんだ。だけどね、大概の一文無しがね、ペコペコペコペコしてんだよ。それなんだよ、お前さんの方で威張ってる。こっちが謝ったりなんかして、バカバカしいったってあるらしいんだよ。その炭は随分いい匂いがしますね。どうやら鼻だけは人間らしいな。なんとでも言ってるね、本当に。すれましたよ。そうか、それでは何を書くかな。筆に墨を含ませてしばらくの間ついたてを見ておりましたが、よし、さささささささっと書き上げる。さあ見ろ、どうだ。怒るよ本当に。冗談言っちゃいけねえや。一文無しのくせにね、宿船の方に絵を描かせてくれって、こっちは断ってんのに無理にこんな、な、描くって、なんだいこれ。これでもええかい。すぐでただ汚しただけじゃねえか。冗談じゃねえよ、本当に怒るよ私だって。何を申すと、絵を描いたではないか。これがええかい。何これ、なんだい。何、お前のまみえの下に二つ光っているものは何だ。これ目だよ。何のためについておる。見るためについてんだよ。だったらよく見ろ。見てわからんような目だったらつけておいても無駄だ。くり抜いたあと銀紙でも貼っとけ。人のもんだと思って言いたいことを言ってやる。わからねえから聞いてんじゃねえか。何だ言ってんだよ。何これ、スズメだ。スズメ、これが。冗談言っちゃいけねえ、こんなあ、なるほど、そう言われたらスズメだ。あれ、俺本当だ、さっきまでそう見えなかった。やっぱスズメだ。どうやっても今度スズメだ、ほら間違いねえや。スズメですな、ほら、何番も書いてある、スズメがここに5羽書いてある。1は1両、5羽で5両の型だ。それは高いよ、そりゃ。さ、高いな。こんなちっぽけな鳥ね、その、あの1羽、あ、そう、それは高い。表の鳥は言っておらない。こんな大きな鶏が、そんなことはどうでもよい。これはお前のうちにな、 宿船の型として書き残していくもんだ。よいか、類証などは致し方がないが、他人に売り渡したりしてはならんぞ。
へ、ご安心なさい。ねえ、こんなものをね、買おうなんて水球の人はいませんよ。
まあ、なんとでも言っておる。
うん。
ああ、わしはな、これから江戸へ参る。なあ、必ずここへ戻って参る。なあ、宿船をその時に持って参るから。それまで預けていくんだ。よいか、わかったか。
うん。
それでな、あの、いつも下でなんか、あの、パーパー言ってるあれはなんだ。
あ、
お前の女房か。
うん。
ああ、よした方がいいぞ。早く別れなさい、あれと。ろくなもんじゃ。あれは女ではない。あれはカンナだ。なあ、人の命を削るやつ。
え、
どうしても一緒にいたいというなら、もう少し客扱いを丁寧にするように。よくそう申しておけ。わかったな。では行くぞ。ごめん。なんだよ、あいつは。言いてえだけ言って蹴っちゃったよ。
またうるせえよ、あいつが。似合ったな、どうな。
ちょいと、ちょいと、え、こっちおいでよ。お入りよ。入るよ、てめえのうちなんだから、どこへでも。何、何じゃないよ。お前さん何言ったの、上に。え、なんだか知らないけど、威張って帰ってったね。ちゃんともらったのかい。うん、それがね、ご両くれって言ったらね、小判でか、それとも細かいんでご両かってこう言うからさ。だから、その、どっちでも言ったらどっちか言えってんで、で、小判で願いますって言ったら、小判今ねってん。いや、細かいんでもいいですよって言ったら、細かいのもねってんで。言っちゃった。何を言ってんだよ。で、ご覧なね、やっぱり私の思った通り、一文無しだろう。本当にこの人は、まあ、どうしてそうなんだろう。おかしかないか言ったら、ちっともおかしいと思わない。え、お前さんね、長いこと客引きしてんだから、ちょいと見て、あ、この人はお足があるな、この人はお足がないなってのは、なぜ一目で分かんないんだよ。え、お前さんのマミーの下に二つ光ってんのは何だい。目でしょ、それは。何のためについてんの。見るためじゃないか。見て分かんないような目だったら、クリンとあと銀紙でも貼っときな。今言われたばかりだ、本当に。こっちだっておめえ何も一文なしをよって引っ張り上げてるわけじゃねえんだよ。ねえ、たまさかこういうこと、たまさかなんて顔じゃないよ、本当に。山坂みたいな面して、本当にまあ悔しいね、もうやだな、私はもう、どうしてこう分かんないんだろう。ねえ、で、なんだい、黙って返したのかい。いや、黙って返すようなことだしね。で、俺も商売聞いたんだ。え、商売聞いたら向こうでもって絵師だって。いや、絵描きさんだってんだよ。ね、だから、絵描きじゃしょうがねえな、どうしよう、弱ったなと思ったら、宿船の方になんか絵を描き残してくって。え、だから何もねえからいいよって言ったらね、あの、この間のほら、江戸の行事、あの一文なし、うん、あの一文なしや、こせえてったあのついたてにね、あの絵描いてったんだよ。やだね、お前さん。何にも書かないで、あれはあのまんま売るんだって言ってたじゃないか。あんなもんなんか貸したら売れないよ。俺もだから断ったんだ、断ったんだけど、怖い顔して人のことを睨みつけて、どなんだろう。しょうがねえ、強そうだしさ、ね、なんかされちゃいけねえと思うから、しょうがねえ、こっちは黙って絵描かしちゃったんだよ。そんな怒るなよ、ね、必ずね、江戸行ってね、それからね、あの、今にここに来るってんだよね。その時に宿船を必ず持ってくる。そんなこと言うんだよ、口じゃ。ね、え、うまいこと言ってんだよ。そんなことにするもんか。ねえ、冗談言っちゃいけない。あれはね、そんなこと言って方々泊まり歩いてる泥棒だよ、あれ。ね、え、そうさ、手ぶらで持って入ってきてさ、ね、必ずなんかね、その宿のなんかものを持ってっちゃうんだよね。あと、よく調べた方がいいよ。あー、もうやだね。もう本当に一生懸命こっちが切り詰めてやってんのに、お前さんがね、そばからしゃってポカッと大きな穴開けんだろ。あー、いや、もう商売する気はないよ、私は。もうお前さん一人でやってくれ、私は寝る、なんてんだね。香川の方はふてくされて寝てしまう。親父一人じゃどうにもしょうがないってんで、締まりをして、やっぱりその晩を早くに寝ちゃう。明くる朝になっていつまでも寝てるってと、またかみさんに何か言われるのが嫌ですから、早くに起きて方々掃除を始めた。二階へ上がってきて、昨日まで一文無しが泊まっていた座敷へ入ってくる。雨戸をガラガラッと開ける途端にお天道様がスーッと差し込む。ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ、おっとと、何これ、え、取り締め込んじゃったんだよ。おかしいな、運命を締まりするときにはね、鳥なんていなかったの。どっかで巣食ってんのかな、うちが古いからな。おかしいな、ちょっと、ついたての鈴がなくなっちゃったよ。どうしちゃったんだ。 しばらく経つってえと向かいの屋んで餌をあさっておりましたスズメがスーッと5羽戻ってくるってえとついたての中にピャッと収まった。おい起きろ起きろ、おいちょっと起きな起きな。
なんだようるさいね、なんやだよ疲れてんだから。本当にお前さん好きなんだからね。
何を言ってんだバカ野郎、そんなこと言ってる場合じゃん。落ち着いて聞いてくれ落ち着いて。あんな昨日まで泊まってた一文無し、
え、
やろせんの方に俺はついたてに絵描かしたって言ったろ、
え、
うん、スズメの絵を描いてったんだ実はな。おめえに言わなかったけど今俺はアマト描けたんだよ。
え、
おてんとさんおおこりをパーッとヘッド途端だよ。ついたてからスズメはパーッと抜け出してな、向かいの屋んで餌あさって戻ってきてまたついたての中へピタッと収まっちゃった。起きてて寝ぼけるって言ってひどいよ本当に。そんなこと言って人のご機嫌直そったってそうはいかないんだよ。早く掃除でもしやがれ。まるで相手にしてくんない。しょうがないから近所行って話をするって。これもまた信用してもらえません。悔しくてしょうがない。じゃあ明日の朝ってんだ明くる朝になるってと雨戸を開ける前に先に近所の人を呼んできてやってみますよ。そーっと雨戸を開ける。お天道様が差し込んでくる途端についたてからスズメがピーッと抜け出してって餌をあさって戻ってきてピタリと収まった。今度は大勢の人が見ているんでなるほど嘘じゃない、はあこれを書いた人は名人だてんでこの評判がうわーっと広まる。旅人が旅先でもって話をする。なんていうち、
え、
うん、相模屋、お、行ってみようじゃねえかな、うん、じゃあそうしよう。小田原に入ってくる旅人はみんなこの相模屋へ相模屋へってんでやってくる。今まで暇で暇でしょうがなかったうちなんだかいやにこの忙しくなっちゃってね、しまいにはスズメのお宿なんて別名がついちゃった。スズメのお宿ってのはここですか。あーそうですよ、一晩泊まりたいんですがな、もうダメですいっぱいですから。いやあの そんなこと言わないで、ちっとどこでもいいんですよ。相部屋で結構ですから。いやその相部屋も何もねもういっぱいなんですよ。もうとにかくね廊下にまで人が寝ちゃってる。もう足の踏み場がないぐらいなんで、もうとてもダメです。相手のはばかりぐらいなんですよ。じゃあはばかり泊まろうかしら。あんたはばかり入っちゃったら今度は入る人は困るじゃありませんか。ダメです諦めてくださいよ。何しろね、私たちがねもういるところがないんですよ。もう帳場も明け渡しちゃってましてね、もう夜にしょうがないから帳場の脇の戸棚の中へ私と家内と二人で持って寝てるんですから。ああそう、じゃあ俺その間に寝よう。バカなこと言っちゃいけませんよ本当に。この評判をお聞きになりました時のご上司大久保川の神様が一目見たいものだというのでお忍びでこれご覧になった。誠に名工の作である。要は千両で買い取らすぞ。はあ千両ですからね、やっこさん飛び上がったんですが、これこれこういうわけでもってお売りするわけにはまいりません。そのものが帰ったならば城内に沙汰をいたせよと言ってお帰りになった。はい大久保川の神様、千両であのついたて買ってくださるとよ。まあそうかい、大したもんだね。うんだからね私もねあのスズメを描いた人ね、あ一目見た時どっか違うと思ってなにゃんにゃん、お前泥棒じゃねえかって言ったじゃねえか。いやそうでないんだよね、ひょっとするとって言ったじゃないか。私はもうそんなことないよね。あの人が戻ってきたらさ、お酒が好きなんだからね、どんどんどんどんお酒飲ましておだててスズメもらっちゃうんだよ。スズメもらっちゃえばさついたてはうちのもんなんだから、そうすりゃ千両だよお前さん。千両あれはもう生涯楽に暮らせんだからね。うん、それにしても何してんだろうあの人ね、早く来りゃいいのに、会いたいな。何言えねえんちゅう。しばらく経ちまして年頃65、6になります人品のよろしいお武家様とも一人連れてやってまいりまして、許せよ、えいいらっしゃいまし、絵に描いてあるスズメが抜け出るという話を聞いてまいった。ん、一晩厄介になってみたいものだな。あさりでございますか、大変に混み合っておりましたな。大したおもてなしできませんですが、いやお武家様なら何とかいたします。無理に一間開けましてそこへ止めた。アクラーさんになってともう早いうちからその一間には泊まっているお客がいっぱい入ってましてね、これからスズメが抜けてんのを見ようというやつで、そこへ、あどうぞこちらへどうぞ、あいすいませんお武家様でございます、ちょっとそこ開けてくださいまして、どうぞどうぞこちらへ、あすまんの許せよ、あどれだ、そこにございます、そのあのついたてとかあのスズメがおりましょう、んどれだ、おおなるほどこれか、
大したもんでございますよ。何しろね、
この食材の明かりじゃね、出ていかないんですよ。
えらいもんですな、ちゃんと分かるんですね。
雨戸を開けてお天道様の明かりがね、表の明かりが入ってくるってやったらピューッと出てってさあさって帰ってくるんですよね。
大したもんですな。これを書いた方名人ですな。
そうかな。まあお前方の目から見ると名人かもしれぬが、わしの目から見るとまあ素人に毛の生えたようなもんだな。あのね、こういっぱいお客様いらっしゃいますよね。皆さんこの雀が抜けてんのを見ようてんでここに集まってらっしゃる。手前どもへ泊まってくださったの。うちが繁盛するのもこの雀のおかげなんです。うちのこれ宝ですよ。宝にケチつけられちゃいくらお武家様でも私はなんか言いたくなりますね。なんで素人に毛の生え、名人ですよこれはね。
よく言うじゃありませんか、この書いてあるこの虎はまるで生きているようだねとか、なんか見ているうちに動き出しそうだ、やっぱり名人だって、こういうことになるじゃありませんか、ね、
これはね、あなたの舞ですけれども、スズメがピーッと出てっちゃうんですよ。出てって餌をあさって戻ってきてピタッと収まるんですよね。生きているようだというのだけでも名人なんですから。俺生きてるの、ね、大名人ですよ。何か文句は終わりでございますか。
お前方はよくな名人ということを申すがな、名人などというものはそうむやみにいるもんではない。うまい人だ上手な人だというのはこれはいくらでもいい。なかなかよく書けておる、上手にはの。ただ名人はな、うまく上手な上に抜かり間違いがあってはならぬのだ。名人は間違いは許され。この絵にはな抜かりがある。そこでわしは名人とは申さん。
何なんですその抜かりってな。伺いましょう。
泊まり木が書いてない。
泊まり木、泊まりに何と書いてなくたっていいじゃありませんか。
見事にこうスズメが飛んでるんだね。かわいいスズメが5羽いますよ、
ね、それでいいじゃありませんか。
まだわからんか。仮にも絵から抜け出るだけの力のあるスズメだ。あのようにああしてな休むことなく飛んでばかりおったわな、しまいには疲れて落ちて死ぬ。
理屈です、それは。おっしゃる通り。そうですな。
ここまでスズメを描いてやったな。あなぜ休むところまで描いてやらぬのだ。絵心がない。
せっかく描いたスズメにいたわりの気持ちがない。
仏作って魂入れずとはこのことじゃ。
どうする。
わしがこのスズメ助けてやろうか。
助けるってどうするんです。
ここへ泊まり木を書いてやる。
あなたさあ、お気持ちは大変嬉しいんだ。
お気持ちはですけど、これねなんか書かれるって言うとね困るんですよ。実はこのついたてね、大久保川の神様が千両で買ってくださるってそうおっしゃった。なんか書かれちゃうってえともうその値打ちがありませんから。ですから結構でございます。
そうか。
ではかわいそうにスズメは落ちて死ぬな。
そうですか。やったな。どうするかな。
じゃあお願いします。少しで結構だ。少しで結構でございますから、まあ何でもよい。硯を持ってきなさい。
あそうですか。
持ってまいりました。そこに炭が出ているである。それをすんなさい。
ああそうですか。
絵を隠しとったらみんなああそういうもんですかな。どうあのね本当に少しで結構ですよ。少しで脇の方にね、端の方に書いといてさ、端の方に、いけなかったら切り取れるようにね、端の方に少しで結構ですよね。
この炭は大層いい匂いがしますな。
どうやら鼻だけは人間らしいな。鼻の評判はいいんです。これがまた目の評判がねえ、どうも。釣れました。そうか。わしが開けろというまで雨戸を開けてはならんぞ。しばらく待ちなさい。筆に墨を含ませてじーっと絵を見ておりました。
よし、開けろ。へい、ガラガラッと開ける途端にスズメがペーッと出てった。その隙に狙ってチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッと書き上げて、さあ、見なさい。へい、はた、はちゃ、少しでいいっつったんだよ。なんかこのついたていっぱいになんかこうブワーッと汚しちゃって、これ何です、何です、お前のまみえの下に二つ光っている。いやそれ、それ分かってるんですよ、くりぬいて銀紙でしょ。え、いやだけどね、あの、そう、分からねえものはしょうがねえ。え、これあの一体何なんです。ここに鳥籠が書いてある。鳥籠、これがどうしてこれが鳥籠なの。鳥、あ、本当だ、なるほど、これ鳥籠だね、皆さん、鳥籠ですな、どう見ても。ああ、泊まりもちゃんと、書いてありますな。うん、今出てったスズメがな、必ず戻ってきてこの鳥籠の中に入る。まあ見ておれ、しばらく経つってえとさーっと戻ってきたスズメが鳥籠の中に入るってえとペイペイペイペイ飛んでおりましたが、ピタッと泊まりに収まった。はあ、驚いたな、これはどうも、はあ、これでスズメは助かった、ありがとうございます。あの、お名前は。いや、名前などはどうでもよい。うん、このスズメを描いた者は年頃25、6、まみえの濃い目のギョロリとした、鼻の大きな男であろう。ええ、おっしゃる通りでございます。そうか、まだ絵心が足らんの。そのまんまスッとお帰りになった。さあ、この評判がまた広まる。二度目に大久保川の神様がお気になってご覧になって、今度は千両上がって2000両ということになった。ああ、早くあの一文無しが帰ってくりゃいいがと思ってるが、人なんてものは待つってえとなかなか来るもんじゃございません。二月ばかりいたしまして、黒羽舞台五所門付き仙台平の袴を履いて両刀を束さんだ立派なお武家、許せよ。
へい、
いらっしゃいます。無沙汰をしたな。
ええ
ー、どちら様でございます。忘れたか、わしだわしだ。うん、お前のうちに日に三升酒を飲んで7日も泊まっていた一文無しだ。
はぁ、あなただ。
いや、大層立派におなりになっていいお見せいたしました。どうも、あ、すいません。え、おい、ちょっと出といた、あのほら、一文、あの一文もお持ちでなかった方が、あのお見えになった。さあ、こっちに出てきな。さあさあ、おい、おすぎを早く、何をしてるんだ、ぼんやりしちゃいけない。さあさあ、どうぞどうぞ、こちらへお待ちくださいまし。さあさあ、どうぞどうぞ。いや、すっかり無沙汰をしたな。うん、もっと早くに参ろうと思ったが、どうも思うように参らんのでな。あ、やっとこの旅こう参られた。あどう、すまなかったな。いえ、そうです、そんなことはどうとも構わないね。ありがとうございます。あなた様のおかげでもってうちはもう大変にもう儲かりましてな、大繁盛でございますよ。お客様がどんどん来るんですよ。あの例のスズメのおかげでございますよ。あなたは大変な人だ、名人なんですな。いやいや、そのようなことを言うな、わしは名人なのではない。いや、そら、いや、やっぱり名人ですよ、私に言わせれば。とにかくね、あの大久保川の神様はね、あのついたてをその千両で買ってくださるって、こうおっしゃったの。うん、それは良かったの。売ったが、ええ、売りませんよ。だってあなた、あの、売っちゃいけないって言ったでしょ。正直なやつだな。うん、あのスズメはお前にやる。え、いただける、いただける、ありがとうございます。いただけるとなると、実は2000両になるんですよ。なぜそこで千両値が上がる。実はですね、今から2月ばかり前でしたかな、年頃ね、65、6になりますお武家様がお見えになりまして、あの絵をご覧になって、この絵にはぬかりがあるってこうおっしゃったんだ。何、あの絵にぬかりがある。なんだ、泊まり木が描いてないから落ちて死ぬってんです。泊まり木、そうか、忘れておった。うん、その通りじゃ。ああ、で、どうした。で、その方はね、鳥籠を描いてくださいましてね、今その中に入って、あの、ぐわっと元気でいますよ。鳥籠の中に入っておる、まことか、見せろ。へい、タンタンタンタンタンタン、二人で2階へ上がってまいりまして、どこだ。え、あ、そこにございます、ご覧ください。どれだ、やはりそうか、長らくご無沙汰をいたしております。ご不幸の段、平にご容赦のほど。ちょっとあなた、ちょっと
やだよ、誰もいないところでいきなりついたてに向かってね、妙なこと言ったりして、大丈夫ですか、気が触れたんじゃないんでしょうね。え、どうしたんです。
この鳥籠を書いてくださった方はわしの父だ。おつん、おとっつん、
はあ、なるほどね、名人のおとっつんだけはありますな。そうですか。あとまたどうしてあんな汚い格好して歩いてたんです。
わしが絵の稽古をせんのでな、感動をされて旅をしておった。この度江戸に父より送金があってな、国元へ戻れとのこと、感動を揺りて参るところだ。
ああ、そうですか。そりゃようございましたね。
なんで感動を揺りたかわしにもわからなかったが、このスズメを見てくだすったか。
いや、父に恥をかかせた。わしは親不孝だな。冗談言っちゃいけませんよ。あなたね、こういうことで恩を返すのはね、一番の親孝行なんですよ。ね、あなた親孝行ですよ。いや、わしは親不孝だ。ついたてを見ろ。大事な親を籠かきにした。